おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオ第1357回をお送りします。6月4日木曜日7時40分です。非常にですね、正常化された感じがありますね。昨日の台風直撃したの、ほぼ直撃感がありました。ちょっと会場にそれて、それだけでももう全然違うんですけど、会場にそれたんで、6月の後台風というのはやっぱり、最初どんなに勢力を保ってても予想以上にやっぱり急速に勢力がしぼむんで、それはこう近づいてきた時には一安心って感じで、そうなるかなとは思ってたんですけど、温度がね、やっぱ海水温が絶対いくら高くなったとは言ったって6月なんでまだやっぱり低いわけですよ。だから日本列島に上陸する頃になってくると随分北上してるわけだから、フィリピンの日とかから考えると、だからまあ何とかなるんだけど、とはいえ5月に発生した台風がこうだということになってくると、もうこれは7月8月9月10月はなかなか厳しいだろうなと、毎年毎年のことにこれからなっていきますけどね。それにしても5月に台風が来るっていうのは尋常じゃないですよね、ということは感じますね。毎年年を追うごとにこう温暖化が厳しくなっているというか、温暖化の影響がでかくなってきている感じはしますね。これはもう少なくともしばらく人類はこの問題多分解決できないでしょうから、耐え忍ぶしかない感は若干ありますけれども、私暑いんですよね。なんかもう更年期障害ってやつで、すごい頭がぼーっとするような感じになるので、そっちにも気をつけつつやっていこうと思います。はい、いろいろ最近サブスタック等が出てきて動かしているんですけどね、その辺のことについて喋りながら、本題の話もおいおいしていくというような感じでやっていこうと思うんですけど、これはですね、とにかく、スタンド FM ですね。スタンド FM はしばらくこの形のままやっていこうと思っております。で、サブスタックからは、スタンド FM 上げたよっていうのをつなげば十分かなと。それに対して今までよりは、直後は無理なんですけど、今までよりはこう、上げ方が分かってきたので、一言二言添えてといいますか、テキスト添えて、つなぐというのが一番いいんじゃないかなというふうに思うようになったんで、そうしようと思っております。リスンスタイルもありますからね。リスンスタイルだっけもありますからね。あそこで勝手に文字起こししてくれるんで、あれを適当に読みながら、読んでる時ぐらいには、もう僕、これ今喋ってることについて、ほぼ昼には全部忘れてしまう。本当に普通に起きるんですよ、そういうことが。覚えてることもあるぐらいな感じで、覚えてることもあるけど、ほぼ忘れるというですね。ついでに言っときますと、これが佐々木翔吾の、佐々木翔吾っていう名前が一定のアイコンになったから、使ってるわけですけど、精神分析的ラジオというのはですね、これも何が精神分析的なのかというと、週4回以上やるよっていうことがまず一つ精神分析的で、カウチに寝てこそ、カウチに寝ながら喋ろうかなって思ったことは何度もあるんだけど、ちょっと今のところまだ実現できてないんですよね。で、カウチに寝ながら喋ったらいいなっていうのと、あとは、毎週4回、これは言ったね。また精神分析のことばかりについて喋りたいというのが一つと、基本的に後になったら全部忘れるというね、その時だけに全てが、今ここに集中してるわけですよ。ちなみに今ここっていうのはあまり知られていませんが、ネガティブケイパビリティとかナルシシズムと同じですけど、精神分析で最初に言い出した話ですからね。マインドフルネスとかではないですからね。マインドフルネスは仏教の影響も強く受けてますけど、精神分析は仏教の影響を受けてるとはちょっと言い難い感じがしますが、とにかく今ここというのはですね、多分に精神分析ではかなり早い段階で言われていたことなので、ものすごく多いんですよ、そういうことって。精神分析起源のものっていうのはね、オリジネイティッドが精神分析にあるものって、本当にこのいわゆる心理臨床的な世界、メンタル的な世界ではですね、ものすごく多いなと、今更そんな話をしてもしょうがないなと思うほど多いなという感じがします。そもそもデプレッションがうつだとか、分裂病がなぜ分裂病というかとか、ボーダーラインはなぜボーダーなのかとか、乖離性はなぜ乖離性なのかという話は全てここから来ているということになっているんで、っていうか実際そうなんで、 あのナルシシズムとかですね、この言葉は多分フロイトが流行らせなければ今頃我々は誰も使ってないんじゃないかという感じがするぐらい、そうは多分全然思われてないと思うんですけど、そうなんですよ。だから僕エディプスだって、エディプスさすがにフロイトがここまで流行らせなくても我々知ってたと思うんですけど、でもこんなに普通に知られてたとは思いませんからね。だってインドではこれをよく似たものがアジャセコンプレックスですけど、アジャセ王の名前は大体手塚治虫さんのおかげっていうところも大きいですけど、ブッダのアジャセ王を知ってるじゃないですか。知ってるけどアジャセコンプレックスなんて言わないじゃないですか。やっぱりエディプスコンプレックスって言っちゃうじゃないですか。いかにフロイトの影響がでかいかということですよね。まあそうなんですけども、まあ、彼はね、ある意味自負人すごい人間ですからね。だってダーウィンとコペルニクスと自分を比較、横に並べるんだから、自分自身で。そんなことやる人いないじゃないですか。ダーウィン、コペルニクス、佐々木翔って言ったら頭おかしい人みたいじゃないですか。だから彼の自信って実は絶大だなって思うんですけど、後世の人が並べるのはわかりますよ。でも自分で並べないですよね、そんな人たちと。まあそれに被験するってのはわかるけど、もうある意味あれですからね、ニュートン、アインシュタイン、お礼ぐらいな感じですからね。普通はやっぱりそういうことしないと思うんですよね。ちょっと普通じゃないなって感じを感じさせられます。まあいろんな意味で普通の人ではないですけどね。で、掘り当てた筋脈がで非常に太かったっていうことが言えるとは思うんだけど、まあそのだから精神分析的ラジオっていうのもなかなか古代な表現なんですけど、僕はラジオと精神分析って実に相性いいと思ってるんで、このタイトルは結構大事だなとは思っているんですよ。とはいえ精神分析やってるわけではないから敵なんですけどね、この敵が大きな問題なんだが、まあそれはいいでしょう、このぐらいのことはね、とは思ってやってます。それで、6月27日にその精神分析的心理療法家である山崎孝明さんをセミナーにお迎え、イベントにお迎えしてですね、私対談イベントやるんですけど、これは結構初速が良くてですね、もう間もなく10名に、達しようとしておりますが、ということは、普通の統計上の感じで言うと40から50は行くって感じなんですけど、会場はちょっと狭くてですね、もし本当に多くの方がいらっしゃったら、ちょっと広い会場取り直そうと思っておりますが、今のところ会場かなり狭いんで、残り4名と言ったところです。なので、もし会場参加されたいという方はですね、会場参加っていう枠は用意してないんですが、オンラインでお申し込みをいただいた上で、私になり、あそこのメールなりに DM をいただければ、会場参加枠をどんどん確保していきます。多分埋まっちゃうと思うんで、これはさすがに。だって残り4名ですから。ただ、今本当、イベントセミナーはオンラインでいいですっていう人がほとんどなんで、あえて会場というものを用意しても、大体無駄になってちゃうんですよね、多くの場合。まあ、集まることに意義がある。例えばライブみたいなやつなら別なんですけど、まあ、ちょっとね、会場を埋めるというのは難しい時代に なりつつあるんで、まあ、ちょっと今また変わってきたんですけど、風向きが。この、オンラインしか枠は用意しないで、で、オフラインに来たい人は私に直接何らかの形で連絡くださいという形にしております。お値段は同額にしておりますんで、別に会場でもオンラインでももう買えないことに私、大体したいなと思っております。それも確定事項じゃないんだけど、とりあえずそういうことにしてありますんで、まあ、よろしければ、DM くださいと。で、この DM が10とか20とかに達してしまった場合には会場を変えようと思っております。はい。で、この話に、まあ合わせてですけど、その山崎孝明さんのいろんなのを読んだり、公開されてるものですよ、読んだり見たり聞いたりしていて、私もだんだんすごくそのことを考えるように、今まで全然考えずに来たことなんですけどね、今日はその話をしながら、精神分析的ラジオもセミナーの話も珍しく守備よくできていますんで、10分足らずでそのまま本題に入っていきますと、ノートを再開したいなっていうのもちょっと欲をこいてるというか、欲をこいてるわけじゃないんだけど、まあ、ノートっていいなと思ったんですよね。サブスタックやってみて分かったんですよね、これは。サブスタックはすごく欧米向けの今のところサービスで、まあ、日本でこれが流行るといいと思うんだけども、私はインフルエンサーの方々と違って、これを流行らせる力とかは自分にはないと思うんで、 皆様頑張ってくださいませって感じなんですけど、まあこれはやっぱり餅は餅やってやつでね、まあ言い方によっては蛇の道は蛇なんですけど、それはちょっと問題発言なんで、まあ餅は餅屋さんで頑張っていただくっていうのが一番いいと思うんですね、やっぱりね。それらの行動を、アクションをですね、やっぱり変に揶揄するっていうのは良くないと、今しちゃったような気がするんだけど、良くないと思うし、だからといって、じゃあ自分やるぜっていうのも、それはそれで結構万能的な感じなんですよね。そうはいかないんですよ。自分がやってることの方が、大変なんだって思うからといって、それは思うんですよ、多くの場合人はね。あるいは自分がやってることの方が意味があるんだって思うんだけど、どうであれですね、自分がやってないことをやるって難しいことなんですよね。これは長らくやってみてつくづく思うことなんです。子供のやってることを馬鹿にしちゃいけないなって感じなんですよ。子供の方がゲーム上手いなんてザラじゃないですか。普通に起こることじゃないですか。どんなに年端のいかない感じの子であっても、この子ゲーム上手いなっていうのにかなわないじゃないですか。まあ今はね、もう神童みたいな人がそこら中にいるんで、まあ、将棋でね、小学生がプロ棋士に勝つ時代ですから、もちろん藤井聡太レベルですけど、まあ、そういうことが起きるということになってくれば、侮れないとかは当然としてもですね、でもやっぱりこう、わかんないことっていろいろあるわけですよ。わかんないことというのはね。だから、そういう意味で、精神分析的ラジオというのはですね、まあ僕はいいタイトルだと思ってるから、これに固定したわけ、ここまでに7点抜刀ぐらいしてるんですけど、まああれ結局苦し紛れだったっていうことですね。で、このノートをやりたいなって思うようになったというのは、ノートは絶対有料にしようと思ってるんですけど、無料だったらもう多分僕絶対続かないと思うんで、まあ、これは、あれですね、紙の本というものは今後多分生き残ると思うんですよ。最近思うようになったんです。このことを僕はすごく精神分析的に考えるという癖がついてるんで、精神分析的に考えてるんですけど、まだ今一つまとまりがつかない。ただ、おそらく生き残るであろうということを考えたときに、私のような人間が紙で本を出す意味は極めて少ないと。まあ、ゼロにすることはないと思うんです。リクエスト来たらなるべく頑張ろうと思っておりますけれども、もうノートでいいと。Kindle 出す意味もあんまりない気がするんですね。だからノートに、編集者さんっていう存在は絶大で、彼らが編集をしなくても、構成をしなくても、編集者さんの存在って重要なんですよ。これは僕は確実に言えることだと思うんだけど、まあ、これもなかなか伝わらないんですよね。だから出版業界、出版社、編集者さんは、まあ、お金取りすぎだという論はわかるとは思うんです。そこは、何かしらスリム化していかないとうまくいかないと思うし、編集者さんがもっと副業に精を出すっていうのもありだと思うんですけど、でも、彼らがいないとやっぱり本は出てこなくなると思うんですね。ただ、点数は絶対減らさないとまずいとは思うんですよ。並びもしない本がどんどん出されるっていう、あるいは並んでも2週間で片付けられるなんて論外で、そんなんじゃどうしようもないんですよね。で、本を紹介するとか、も、紙になってる本のレベルはもっと高いというのは望ましいと思います。まあ、レベルが高いというのは本当ね、いい加減な言い方なんですよ。本当にいい加減な言い方で、さっきの話そっくりなんですけど、でもやっぱりもうちょっと水準上げてもいいだろうなと思うんです。紙にわざわざするなら。だってこんなに温暖化ですし、そういうことなんですよ。紙の本の質が低くちゃいけないっていう話じゃないんですよ。やっぱエネルギーとコストとリソースと資源を使ってるからには、人間そこまで贅沢している余裕はないんじゃないかと。ていうか、今後多分、e インクですよね。あと反射型の液晶という技術が多分ぐっと伸びるんで、まあそっちはそっちで、地球環境を傷つけるかもしれないけど、でもそっちに行ったらデジタルコンテンツの質とかはどうでもいいんですよ、ある意味。なぜならばそれは、タブレットを作るためにはリソース使っちゃうかもしれないけど、そこに乗ってくるコンテンツはもうリソース食わないんで、ほとんど。どんなレベルのものでもいいと思うんですよ。はっきり言って。落書きでもいいと思うんです。それは。私はメディアの質がどうこうっていう議論って、基本的にもうナンセンスになったと絶対思うんですよね。ただ、物質を使うんであれば、なんかもうちょっと、やっぱり最低保証線を立てておかないと、人類はちょっとこう、結局あれ他の生き物ですから、何らかの形で多くの場合、やめといた方がいいと思うんですよね。やめといた方がいいっていうか、考えた方がいいと思うんですよ。で、そうしても別に、 表向きに損害はないんですよ。なぜならどうせ並んでない本だから。だからその中に質の高い本もあるんですよ。だから今やってることって相当無駄なことをやってるんですよ。本当に目にしてない本っていっぱいあるんですよ。全体の 40% ぐらいは無駄に全く目にされることがほとんどなく、そのまま裁断されるだけっていうケースが今ちょっとどうなってるかわかんないけど、多分あんまり事態は良くなってないと思うんですよね。なぜならば物理的に並べるスペースがないぐらいの本が実際には印刷されてしまっているのが実情なんで、この数減らすだけで十分なんですよね。で、この数減らす合理的な理由は山ほどあるんで、この数減らしても我々にとっての実害はゼロなんで、なぜなら目にしない本の数が減るだけだからゼロなんで、やめといた方がいいと思うんですよね。その、むやみにするっていうのは。私も、昔は、だからそういうことを言うと、非常に不公平だとは思うんですけれども、でも、今は代わりに、どうしても出したければ、Kindle で出せますから。紙は、ただの権威付けですから、はっきり言って。で、しかも権威対してつかないですから。ちょっとはつきますよ。そりゃちょっとはつくけど、思い描いてるほどでは全然ないから、絶対いいインクの方でいいと思うんですよね。読まれればいいんですよ。だって明らかに僕なんかは数相当出してる方ですけど、明らかに私はKindle で儲けてる人たちよりは全然儲けてないですからね。何にも得しないんで、これ紙で本出したということそれ自体によってではね、このことをどうやって精神分析的に説明すればいいのかというのがまだちょっと混乱中です。混乱中なんだよな。考えがまとまってないんですよ。でもですね、その周辺の話からいくんですけど、精神分析というのは知識をつけるだけでも十分役に立つから知識をつけましょうねという運動を僕は特にサブスタックを中心に展開していきたいと思っているわけですね。で、ノートの方はさっき言ったようにビジネス書の代わりとして使っていきたいというのがあるので、最初から精神分析の話ばっかりしていくわけにいかない。やっぱりライフハックとかタスクシュートの話はしばらくは中心にしていって、徐々にですね、徐々にかけていったら精神分析のこともどんどん書いていこうとは思っているんですね。テーマ結局ビジネス書で私が出したいものを出すからなんですよ。ただしそういうリクエスト来ないですよね。リクエストの来ない本を出していくっていうのは何かビジネス書界では間違ったことなんですよ。僕が思うにね。やっぱり僕基本的にはビジネス書というのは人に頼まれて出すものであるというふうに思うんで、あれは出版社が設けるためのシステムですから。で、それを中心に出版業界は動いているので間違いなく。残念ながら書店さん中心じゃないですよ。このバランスはアマゾンが大きく変えたんですけど、アマゾンはそもそも出版業界を兼ねてるような機能としてはですね、編集という機能がないんだけど、それはも非常に問題があると思うんですけどね、僕はね。でも、しょうがないんですよね。でも、アマゾンは明らかに、出版業界の、独特ですよね、形態はね。書店とは到底言い難い。ですが、それによって、パワーバランスが大きく変わったんですよね。でも、それはもう仕方がないことなんですよ。そうしちゃったんだから。我々がなのか分かり、今、アマゾンジャパンもあるんだから、我々がとか、日本がとかいう言い方は間違ってると僕は思うんだけど。とにかく、そういうことになったんですから、それに合わせていくのが当然だと思うんですけど、こういうことにおいてはですね。で、ここに私は父親的なものを見るんだけど、一旦それは置いときましょう。精神分析なんですよ。結局は僕はそれを広げていきたいと。タスクシュートもいいと思うんですけど、タスクシュートは、どちらかというと僕は教会が広めるべきだと思う。個人で頑張るっていうのはもう失敗したというか、少なくとも大成功はしなかったんだから、教会に任せるべきだと、基本的には思っております。で、それは、必ずしも少なくとも僕がノートを有料にしたぐらいでは、今よりずっと広まるぜってことは起こらないから、それはもう確実だと思うんですよね。で、ノートには書いていくけど、ノートにそれだけを書くっていうことはやめておこうと思います。それはもう完全に万能感の世界に入って、俺がやればうまくいくぞみたいな思うんですよ、人間。何度も失敗してるくせに、そういう愚かなことをですね、思っちゃうんですよね。でもそれは全くのナンセンスだと思うんで、20年やってきて大した馬鹿しい成果が上がったとは、自分一人がそこそこ食えるところまで行けたから、全く丸々の、独りよがりではないんだけど、でも、考えてることの古代妄想ぶりからすると、現実はそんなに、大きくはなかったと。やっぱり人、あれですね、 チームの力は大事ですねっていうことですね。多分これがね、なかなか野球界とかでもそうなんだけど、野球界とかってすごい選手ばっかりじゃないですか。絶対俺の力でって思ってるんですよ。あれがチーム力になった時は強いんだけど、なかなか難しいんですよね。人間これを実現するのは難しいと思います。まあ、この辺に精神分析が入れるなとは思うんですけど、でもまあ今ちょっとまだ出版業界の全体像って、僕にやっぱり出版業界で働いたことはないから、所詮は下請けの著者なんで、その目からしか見えないんですよね、残念ながら。だからそこが分かっていないから分析的な執行が進まないのか何なのか分かりませんが、その精神分析的に考えると、まあ、いいことがありますということはでも確実だと思うんですね。例えば私の場合はアトピーがアトピーだと思ってたものが実はアトピーじゃないということが分かったら治ったみたいな話ですね。でこれは心身症なんですよ。あるいは心気症っていう世界ですね。要するに病は気からっていうやつなんだけど、本当にこれは病は気からというレベルではないんですよ。自分のアトピーが真のアトピーにできてしまうというほどすごいものなんですね。で、これをまず精神分析という知見なしに理解するのは、理解できるかもしれないけど、すごい無駄な気がするんです。それはですね、なんかこう、なんだろうな、まあ野球を見ずにプロ野球を理解するみたいな、そういうしなくていいことをしてる感じなんですよ。心身症を理解するなら、僕はもう精神分析に限るなと。少なくとも、お医者さんとかは別ですよ。一般人の立場からすると、もう心身症は精神分析を学ぶのが一番早いと思うんですね。だから、心身症なのにそのことがなかなか理解できないというのは、多分私は精神分析がよくわかんないからだと。まあ、精神分析ってよくわかんないものだけど、精神分析が十分に理解できれば、私は心身症が治るとは言いませんが、理解できないってことは起こらないと思うんですね。私の中でやっぱり名言があって、鳥畑春信さんの東京無職日記ですね。あの中に自分が今回会社に来れなかったのは重度の仮病です。あれがまさに心身症なんですよね。彼は本当に布団から出られなくなっているんですよ。でも仮病だってことは知ってるんですよ。これがまさに精神分析で説明されていたことなんですよね。まあ、症例ドーラ以来ですよ。症例ドーラは非常に中途半端ではありますが、症例ドーラ以来フロイトの考えということは正しいんだと思うんですよね。やっぱりね、まあ、重度の仮病なんですよ。重度の仮病というのはあれですよね、ハリウッドの恋愛映画に出た人が本当に結婚しちゃうのと同じで、人間はやっぱり自分の、これは誰が言ってたのかな、ローレンスタインっていう人がはっきり言ってるんですけど、心理学者、あの人も心理カウンセラーですね。精神分析家ではなかったかもしれないけど、いわゆるアメリカの本格的なクリニックで働いてるような人なんだけど、彼女が言ってたんですよね。人間は芝居とリアルを区別する能力がとても乏しいと。でそれは社会心理学がはっきりと示したことだというふうに書いてたけど、全くそうなんですよね。別に社会心理学じゃなくてもいいんですよ。あの辺もすごいんですよね。社会心理学では非常に、私は、そう言うとちょっと語弊があるか、だから言わないけど、あれですよ、セルフハンディキャッピング。でもあれは私はフロイトがとっくにもっとはるかに深く明らかにしたほどだと思うんですよね。セルフハンディキャッピングは面白いですけど、統計学的にそれを社会学的に示すことができたっていうのは面白いですけど、やっぱりドーラにも及ばないなって、症例ドーラにも及ばない感じがするなっていう感じはしますね。とにかく人は仮病を使ってるうちに病気になっちゃうということです。で、それは仮病というのは自分のメリットのために使うとみんな思うんだけど、そうではないんだということ。もちろんそうなんですけども、深い意味では。でも本人はそこに何のメリットがあるのか。例えば私はアトピーをあんなに治そうとしてたのに結局治せなかった。もうなんだかわけわかんない油飲むとかね、もうほとんど民間療法でもうちょっとでこう焦げたイモリを食いそうになってるわけです。ていうか、まあ食ってるわけですよ。ほとんどね、イモリは食ってないけど、食っちゃいけないようなものを食ってるわけですよ。そんなに辛いんですよ。でもあれは仮病なんですよ。じゃあ一体それは何のためにそんなバカなことをやってたのかというと、これが全然理解できないわけですよ。自分に何のメリットがあるんだけど、だからセルフハンディキャッピングっていうのはやっぱ甘いと思うんですよね。それは 明らかに旗目から見ればどんなメリットがあるか分かるわけですけど、例えば今日のプレゼン失敗しそうだなって何のために言ってるのかは本人はともかくとして周りの人は知ってるんだけど、例えばこう学生やたら言うじゃないですか、もう全然勉強してないんだよって中間テストの前に絶対言うじゃないですか。まあ僕は絶対言ってたんだけど、これは何のために言ってんのか先生とか親とかにはもうあまりにも明らかなわけですけど、それがセルフハンディキャッピングの、まあ言ってることの私は指し示せている領域としての限界だと思うんですけど、ドーラが卒倒しちゃうのはそんなレベルでは説明できないし、まして私のアトピーはそんなレベルじゃ全然説明できない。私だって分かってんですよ、今日全然勉強してなかった、まあ本当に勉強してないんだけど、これをわざわざいっぱい吹聴したくなるのは自分でも分かってるけど、なんでアトピーなのかは自分じゃ分かんなかったんで、やっぱこのレベルの差はありますよね。でこのセルフハンディキャッピングから言って、まあ、重度の仮病で、まあ、無意識の仮病になっていくという、そのまあ最初から無意識の仮病なんですけど、これを例えば日常生活の中で、まあ、これはちょっとね、また語弊はあるにせよですね、まあ、あえてこういう言い方すると、いわゆる人格障害というのは分かっててやっているんだっていうようなことが、まあ、対象関係論でも言われてるんだけど、それはまあ嘘だとは思わないですよね。確かに全意識にあることだとは思うんです。無意識になっていたら精神病だが、全意識にあるものだったら、奥深い全意識にあるものだったらボーダー水準だっていうのは、まあ、自我心理学的ですけど分からなくはないんですけど、でも私はそれよりももっと重大な問題として、我々日常生活で精神分析が役に立つのは、一見したところでは人格障害ですらないぐらい健常に見える人の精神病を扱えるところっていうことなんですよ。部分精神病みたいな言い方ですね。で、これの一番扱いあぐねていて有名な事例が僕はサイコパスだと思うんですよね。一時流行りましたよね、サイコパス、サイコパス。で、サイコパスっていうのは私はそこまで広範に見られる事情じゃないと思うし、3ヶ月チャレンジなんかにも今のところサイコパスっていう感じの方が、だいってサイコパスって本人困ってないからね、多分困ってないと思ってるんで。だからサイコパスの人っていうのは、どこか本当になんとかこれしなきゃまずいなと思った時に、結構本格的な精神分析のところにサイコパスの人が言っている事例って結構読むんですけど、これはやっぱりどっかあるんだろうな、そこのところがって。で、精神分析家がすごいやっぱり困惑している。私はボラスの例が一番いいと思うんですね。虚言者っていう章に出てくるんですけど、あ、これはやっぱり重大な事例だなと思うんですよ。で、ボラスのやっぱりいいところはビヨンとかと違って、統合失調症とサイコパスやっぱ違うんですよね。サイコパスの人は全く正常な感じしかしないという異常性なんですよ。僕はいつもそのことを思うんです。いたんですよ、大学時代に。少なくとも一人。あれはサイコパスだと。でね、サイコパスの人の特徴というのは、一番最大の特徴だと僕が感じたのは、その時、N 少ないんで、アメリカでも間違いなく、アメリカにはやや多いかなって気がするね。二人にではってやった気がしますね。いや、アメリカでは本当恐ろしいですよ。自分も身ぐるみ離されても文句言えないぐらいのところに引きずり込まれるんで、あの辺がやっぱアジア人は甘いのかもしれないっていう、なんか本当にね、アメリカの都市伝説にあるじゃないですか、なんか気がついたら肝臓取られてましたみたいな、ノリがそういうノリなんですよね。だから怖いんですよ、やっぱり。なんかアジア人にあのレベルの人は少ないの、いや、それは僕が甘い世界に生きてる、だからこの甘い世界ってやつなんですよね。サイコパスの人の僕は特徴というのは、ホテルのコンシェルジュみたいなんですよ。そこに若干の異常性を感じるんですね。あまりにもこの人は人柄がよく見えすぎるという、正常すぎる異常性みたいな、全然違うんだけど、ウィニコットの言うパーフェクトマザーみたいなののパーフェクトっていう病理を考えさせられるんですね。大学の時代もそうだったんですよ。なんかあまりにも出来のいい嘘をつくので、周りがみんな騙されるんだけど、そして本人だって、まあ本人は間違いなく騙してるつもりはあるんですよ。これがいわゆるこう、なんていうのかな、いわゆるヒステリーの人とは違うんですよ。いわゆる乖離的な問題 乖離的なものはそこにあると思うんですけど、まあ、ボラスがその辺のことを微妙に、まあ、あの人は詩人らしいんですけどね、あの厳密性を欠く表現をしている気がするんですけれども、そういう意味ではウィニコットと似てないんだけど似てるんですが、まあ、ボラスっていう人はやっぱりこう一番僕はあのそうですね、あのなんていうのかな、現代のなんか星一さんとかが書きそうなことですけど、現代人は少しどこが狂ってるみたいなところをあの説明させたらボラスはピカイチだなって思うんですよね。明らかにビヨンが描き出す方々というのは、まあ、精神病院じゃないと出くわさないだろうという普通の場合、私の場合はその身内がそうだからもっと身近なんだけど、まあ、あの統合失調症の人ってのはやっぱりサイコパスとは全然違うんですよね。サイコパスの人っていうのはやっぱり、いやそれおかしいでしょとは思うけど、だからといってあの気が狂ってるかっていうとそうは見えない、全く。むしろあなたちょっと正常っぽく見せすぎてないみたいな、そういうなんかこう今、青木に行ってスーツだからね、男性って感じがちょっとまずするんですよね。それはまた僕が甘いところなのかもしれないけど、スーツビシッと着ていてイギリス人紳士ですみたいな、ただし人を完璧に騙してなんなら肝臓持ってきますみたいな、明らかにおかしいじゃないですか。でこういう感じのするタイプなんですよ。私が大学で出会った人もそうなんですよ。例えばもうめちゃくちゃいいやつで、あのバイトとか一緒に行って、いや正午の分も全部やっとくよみたいな、俺こういうの好きだからさとか言って、なんかね、しかもそういうのがうまいんですよ。めちゃくちゃ納得感が高いですよ。で、あのバイト代は全部持ってくと、しかも、ま、バイト代を全部持ってくんだけど、バイト代が欲しくてそれやってんのかっていうぐらいお金持ってたりするんですよね。まあその人はそうじゃなかったけど、虚言を出して、まあある意味だから人が生きている世界というもの全体を極力虚偽にしてしまいたいみたいな、まあ私が理解できる範囲内での言い方だとそうなるんですよね。みんなは要するにマトリックスを生きているっていうことにしてしまいたいみたいな、そういうニュアンスなんですよね。ここにあるのは、その人も梅津和夫さんの愛読者ではあったけど、梅津和夫さん的でもないんですよね。あの一皮むけば人間はみんなゾンビだみたいな、ああいう世界観であるじゃないですか。あれと似てるんだけど、あれはあれでなんかこうゾンビ界はリアルだみたいな、そこがちょっと盗作気味なんですけど、みんな醜いんだとか、みんなおぞましいんだとか、みんな腹黒いんだとか、みんな怪物なんだっていう、そういうニュアンスはあるけど、そこにあるのは実体はあるんですよね。変な実体だけど、なんかドロドロ人間みたいな人間だけど実体はあるんですよね。でもサイコパスの人っていうのは、この世界はそもそもないんだみたいなニュアンスなんですよね。全部嘘なんだみたいな。だから腹黒い世界との近似値はある感じがするんですけど、腹黒いんじゃなくて腹がないんですよね。そこにあるのは影なんだみたいな感じなんですよ。だからみんなが呆然とするみたいな感じが結末というのが、やっぱりボラスも書いてますけど、クリストファー・ボラスですね。みんなが呆然とする。私も呆然としましたもん。その人に何度も騙されて、何度も騙されるところが自分らしいんですけど、もう近づかないことしかできないんですよね。ある意味では。必ず絶対騙しにかかるんで。で、何のためにそれをやってるのかが、つまり正常人ではわからないわけですよ。でもその人は、もちろんその小テストとかではほぼ満点取るし、あの受験もサクッと乗りこなすし、適応度が極めて高いから、本人が望まない限り心理臨床とか精神病院に行くとか絶対ないんですよ。周りに無理やり行かされるか、さもなくば本人が本当に何かそこに危機的なものを感じて、基本危機的なものを感じる理由何もないじゃないですか。本人はすこぶる健康的には、ちなみに体育会系の部活とかに入ってるんですよ。信じられないじゃないですか。何そのちゃんとやってる感っていうか、何がやりたいんだろうねっていう感じがするんですよね。でも多分なんですけど、その体育会系の中でもすごい上の方の責任者の方に行って、金とかちょろまかすんですよ。でも多分それもお金が欲しくてじゃないんですよね。でめちゃくちゃ実直にやってる感じしかしないから、周りの人は多分最後まで気づかないんですよね。でも多分ですけど、最後は気づかせるんじゃないのかなって感じもちょっとするんですよね。それはやりたいんですよね。すごい複雑なんですよ、ある意味。 で、これはなんでなのかというと、やっぱり僕はモラスが近いと思うんですけど、つまり何が言いたいかというとですね、ニードとニーズの説明、やっぱりウィニコットが出てる、ここら辺がだからモラスとウィニコットが近いのか、そのサイコパスみたいな世界とウィニコットが近いのかはちょっと何とも言えないんですけど、ニードというのはすごい正しいなと思う。ここのところになかなかですね、ニードっていうのが出てくるんですよね。つまりビヨンだったらベータ要素とかコンテインっていう風になると思うんですけど、やっぱりなんかこうニードってものがないと、概念がないとですね、説明つかない感じがすることってあるんですよ。ニードってのは欲動なんですよ。欲望じゃないんですよ。本人がそれを望んでるという意識が弱いというかほぼない。例えばだから赤ちゃんは泣くんだけど、泣くんですよ赤ちゃんはね。泣くってことは辛いって言ってるわけですよね。しんどい、辛い、苦しいって言ってるんですよね。お腹空いたとは言えないんですよね。だから赤ちゃんのニードなんですよ。赤ちゃんは泣くんですね。多分泣いてる赤ちゃんに言葉を話させれば、お腹空いたではないですよね。辛い、辛い、苦しい、苦しいなんですよね。どっちかっていうとこれって逆じゃないですか。辛い、苦しい、あ、だったら何かが出したいのかなって思うじゃん。飲みたいんだったら、人間飲みたい時にはもちろんあまりにも腹減れば、でもやっぱ腹減ったって言いますよね、人って。つまり我々はそれだけ現実見当がついてるわけですよね。ニードじゃないわけですよ。だけどあんなに賢くて適応度高くても、多分サイコパスの人ってニードに動かされてるんですよ。本人は何がゆえにそれやりたいのか、人を虚偽の世界に置きたいっていうのは分かるんだけど、なんでじゃあ虚偽の世界なんかに人間を置きたいのかっていうのは分からないと思うんですよ、本人にも。全然そこにやっぱり精神病性があるわけですよね。現実見当がついてないわけですよ。我々はやっぱり欲望を持つべきであって、欲動に振り回せまくるべきではない。ある程度はしょうがないんですよ。我々はみんな、少なくともビヨン流に言うと精神病水準で生きてる部分が、つまり精神病部分が発動するときは絶対あるんで、と思うんですよね、私はね。ここを、まあ、それを制御できるように、制御できるように、だからそれがつまり、井戸があるところに私を荒らしめなさいなんですけど、フロイト流に言うと。そうなんだけど、でもやっぱり限界があるわけですよね。井戸のあるところを全部エゴにすることはできないんだと思うんですよ。だから、なんとかしてここを頑張ることはするんだけど、そこが逆なんですよね。サイコパスの人はちっともそこ頑張らないわけですよ。井戸が言うがままに、どういうせいでそうなるのか分かんないけど、分かんないというか、そこをボラスが説明してるわけですけど、要するに、なんつうんですかね、こう、両親との関係がサイコパス的であったってことなんだと思うんですよね。だから、ニードというものを扱うっていうのは虚偽であると。これってすごいことじゃないですか。つまりウィニコットはニードをニーズに変えるのが母親なんだって言った。母親機能とはそういうものなんだ。つまり 人間が生きていく上で欠かせない最初のものがニードをニーズに変えることなのに、これは虚偽ですって言ってるわけですよ、サイコパスの人ってのは。でビヨン流に言うと、ベータ要素をアルファ要素にアルファ機能によって変換するのがコンテナーの、そして人類とはコンテナーをどうやって用意するかです。でそれは虚偽だって言ってるわけですよ。だから普通に考えると到底生きてはいけないし、正気を保つこともできないはずなんだけど、できてないんですけど実際。でもできてる風は装えてしまっているような人が、つまり世の中のコンテナとかアルファ機能とか、ニードをニーズに変える母親機能とかを信じてないんだけど、っていうかそれは嘘だってことになってるんだけど、しかしそうやって生きていくことが可能になっている人みたいな感じなんですよね。だから虚偽なんですよ。世界は虚偽なわけです。虚偽に満ちてるわけですよ。全部虚偽でしかないわけです。まさにサイコパス的ですよね。それを最初に両親が示しちゃったという。だからその人のニードはいつまでたってもニーズに変わることがなくて、欲動の赴くままに人に嘘をついていくっていうことになるんですが、嘘がつきたいわけじゃないので、ここが不思議なんですよね。嘘がつきたいわけじゃないので、嘘つきまくってるんだけど、それによって何かが達成されるってことは決して起こらないわけですよね。なぜなら無意識だから。多分そういうことをボラスは書いてるんだなって思うんですね。それはすごいことですよね。だからつまり、そういうことってやっぱり僕は精神分析じゃないと、結局のところサイコパスの人に近づくのはやめて、まあそれは絶対そうなんだけど、 何一つ理解をしようという気はないんですよね。この辺がすごくサイコパス的世界というものをサイコパスっぽく実現しちゃうわけですよ。何一つ彼について理解することは必要ないっていう我々は態度になっちゃうわけですよ。精神分析的な態度を取らないとなってくると、ここが私は精神分析の偉いところだなと思うんですよね。なんかこう覚悟があるなって感じがするんですよ。だからボラスだってちゃんと分からなかったっていう記述がいっぱいあるにもかかわらず分からなかったと思うんですよ。直せたわけでもないと思うんだけど、でも何とかしようという気は起こしてるわけですよね。でもちろん腹は立つと思うんですよ。絶対騙されるから。騙さずには置かないんです。すごい手の込んだ騙し方やっぱするんですよね。なんだっけな、これは多分彼のボラスのもう一つの原理であるところの、たとえ相手が犯罪者であっても守秘義務は守るみたいな、そういうちょっとこう精神分析的な今のコンセンサスを逸脱してるところがあるんですけど、でもより精神分析的になってる部分、この辺難しいんですよね、あると思うんですが、でそのサイコパスの患者さんが言うんですよね。まず守秘義務を確認させてくれみたいな、これ自体が罠なんだけど、はめられるわけですよね。はめられずにはいられないっていう感じなんですよ。だからそこは力道なんですね。だから守秘義務を確認させてくれと、私がこれから言うどんなことが、あったとしても、これについては先生は秘密を守って通報したりしないっていうことを言ってくれないとこれは言えないみたいな、もうこの話に乗ってる段階でダメなんですよ。その話の中身が何であれですね、これ自体が嘘だからという話を始めるんですよね。しかも、いやこれって嘘なんじゃないのみたいに思うんだけど、というふうに疑うということはある種の真実らしさをそこに見ようとしてしまうってことですよね。疑うという 100% 嘘だって言うんだったら頭から相手にしなくてもいいんだけど、これをやってしまうと今度は 100% 最初から相手にしないという、つまり精神分析やってることにならないじゃないですか。そういうジレンマに置かれるわけですよ、最初から。そういうことをほとんど随時やってくるみたいな感じなんですよね。つまり何が本当かが分かんないわけですよ、最後まで。これは嘘なんじゃないか、これ 100% 嘘だっていうことになってくると相手にしないってことになっちゃうじゃないですか。さっき言ったように相手にはするわけですから、相手にするっていうことはどっちか答えなきゃなんないわけですよね。守りますなのか守りませんなのか、いざというときは通報しますからねと。実際スーパーバイザーに、まあボラスのスーパーバイザーって何なんだろうと思うんだけど、相談したら、いやもうそれは内容によっては通報するからって言いなさいっていう、この答え自体がすでに乗っかっちゃってますよね。スーパーバイザーも乗せられたってことにこれでなるわけですよ。正しい答えなんだと思うんですけれども、そしてボラスもそう答えるよねっていうふうに書いてるんだけど、それじゃダメではない、ダメとかいいとかはないわけですよね。じゃあどんなんだったらいいのかって話になっちゃうんで、で通報しませんはもちろん、通報しませんと言うってことは、通報するにせよしないにせよ通報しませんって言うってことも乗っかってるってことになるじゃないですか。で沈黙するってわけにもいかないわけですよね、普通に考えると。つまりこのセット自体がすでに真実味を欠いていますよというのが、そのサイコパスの人の言いたいことなんだと思うんですけれども、なぜそんなことまでしたいのかと。まあ当然のことながら、ボラスも知ってますから、じゃあこれはクライン流のいうところの本能なのか、戦争なのか、破壊したいということなのか、私はそうは思わないっていうふうに答えるんですよね。いや絶対クライン派だったら、いやこれは破壊したいってことだっていうことになるよねって思うんだけど、そうは思わないっていうんですよね。やっぱり僕は非常にこう先行ってるな、ある意味とビヨンドは違う意味ですごい先行ってるなという感じがして、僕に全てがわかるわけじゃないですけど、でも精神分析って確かにこういう課題について取り組もうとするほとんど唯一のやり方なんじゃなかろうかという感じがしちゃうんですよね。社会は諦めて投薬っていうことになっちゃうんじゃないですかねっていう、それがどういう薬かは私は知りませんよ。だけど諦めてしまうんではないだろうかって感じはしなくはないです。だいたいこの人本当にここに通ってくるのかねっていう、ただ考えてみるとやっぱり一つだけ言えることがあるんですよね。ここにコンテナってものの可能性を考えるんだけど、私は考えたんですけど、それは私の勝手な考えなんですけど、だから精神分析的ラジオなんだけど、僕が思ったのは、しかし可能であれば 多分サイコパスの人がボラスの仮説が正しければですけど、世界を虚偽にしたいというニードを持ってるから精神分析に挑戦していかなければならなくなるんではないだろうかと。だからというふうに考えれば、これはもう僕の勝手な妄想みたいなもんだけど、というふうに考えれば精神分析というコンテナが機能する可能性を分析側はかけることができるんではなかろうかという気はちょっとしますけど。